こんにちは。近森充です。今日も DX してますか？デジタルトランスフォーメーションで変化をつけたいあなたにお届けする DX 推進ラジオです。IT、デジタル技術からユーザー事例や活用法など、ビジネスに大切な最前線の思考法を毎日配信していますので、よかったらいいねやフォローをお願いします。ちょっと噛んでしまいました。はい。さ、今日はですね、生成 AI に入れるデータが枯渇しますというですね、お話を、したいというふうに思います。まあ、ちょっと余談になるんですけどもね、これ余談になるって言ってるのはそのテーマの前に、今日ですね、システム管理者の会というところで、来月ですね、2月の22日にですね、IT 座談会というですね、ものをするんですね。で、当然、まあ、テーマはですね、そのシステム管理者の会というだけあってですね、情報システム部門の方であるとか、そのシステム管理をされている方たちに、が多く参加する会なので、まあその人たちに向けたですね、お話をするということなんですよね。で、まあそうなってくると、私の立場からすると、まあデジタルだったりとか、IT だったりとか、技術っていう部門の上にある、その組織だったりとか、情報システム部門の企業のあり方だったりとか、それから情報システム部門にいる担当の方たちの日々の活動、それからモチベーションだったりとか、その人たちなりの考え方だったりとか、まあ、もっと言うと、世の中にいる絶対量少ないと言われているプロの専門職の方という位置づけで言う、人の流動性だったりとかね。まあ、そんなところのお話がテーマになってくるのかなというふうに思っていて。まあ、当然ですけども、私以外にパネルディスカッション、ね、座談会なのでパネルの方が他にもいらっしゃってですね。やっぱり一流企業の方たちなんですよね。まあ、その中に混じってですね、私も、少しですね、まあ、末席からお話をさせていただくということになりますので、まあ、当然ですけれども、しっかりとやりたいなというふうに思います。ただですね、やっぱり情報システム部門というですね、この組織という、これは海外でも情報システム部門なのかというとですね、なんとなく日本独自のですね、組織体みたいなところが、なんとなくあるんじゃないのかなというふうに思ってまして、私も沖電機に行った時にですね、情報システム部門には大変迷惑をかけました。お世話になりました。でも、それが、話を聞くとですね、もしかすると今でもあまり変わってないんじゃないのかなと、その当時の組織体のあり方っていうことですよね。組織体のあり方というか、組織のあり方というのが変わってないんじゃないのかなというふうに思った部分があります。なので、まあ、2月の22日、システム管理者の会のですね、IT 座談会、ぜひ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。今日はですね、生成 AI に入れるデータが枯渇しますという話なんですが、まあ、それに乗じてですね、ニュースがなくなると丸々しますという話をですね、したいなというふうに思います。実はですね、これ、誰が発表したのって言われるとですね、まあ、誰かが発表した話なんですけれども、生成 AI に入れるデータが枯渇します、2026年という問題があるというふうに言われています。データいっぱい入れて、どんどん、入れちゃったら、そんだけ AI も賢くなるわけだし、いろんな検索とかね、データ収集して分析ができたりするんだから、万々歳じゃんっていうふうに思うかもしれないんですけれども、生成 AI というものはですね、いわゆる生成 AI の中にあるデータの確率統計で導き出しているんですね。あ、これ AI じゃなくて、AI というでっかい AI の話をしてるんじゃなくて、生成 AI の話をちょっとしてますね。そうすると、一般のユーザーの人たちが使う、導き出された答えというのは、確率で、こうね、導き出されるんで、例えば、今世の中にあるいろんな本とかね、まあ言ってみたら、ありますよね、その昔からの本って、昔からのとか、例えばその児童書とかもそうなんですけどね、昔々あるところにとかね、日本の首都は、どこどこみたいな感じで導き出されると、日本の首都は東京ですと、日本の首都は東京ですって言ったときに、日本の首都はって聞かれたときの確率の東京っていうのが、その確率統計の中からすると、まあ、95%とか96%で、確率でね、多く導き出されているのであれば、日本の首都は東京ですというふうに回答してくるのが今の生成 AI の考え方、仕組みなんですよね。いいじゃん。 こういうデータがどんどんどんどん溜まっていけばいいわけでしょ。昔々あるところにって言ったら、おじいさんとおばあさんがっていうふうに出てくる確率統計もかもしれないしね。そうすると、まあそれは桃太郎の話なのねっていうふうに、またさらにね、導き出されたりとか。で、それをね、組み合わせていくと、新たなね、物語を作れるとかね、まあ面白いことができちゃうっていうのも実際、この AI の、生成 AI の面白いところだったりもするんですけど、何がこれがね、いけないことなのっていうことなんですが、まあ、私もね、中身がわかるプロではないので、ね、一つ一つね、紐解いて話をしていくことはできないんですけれども、まあまあ、聞いた話によるとですね、生成 AI のデータがあるところで、まあ、頭打ちになるとします。これは2026年に頭打ちになるんです。もう入れるデータがなくなっちゃうということなんですけどね。そうすると、劣化するんですって。劣化するってどういうことかっていうと、生成 AI が生成 AI の、偽データをどんどんどんどん作っていっちゃうということなんですね。例えば画像なんかいい例だと思うんですよ。例えばね、写真がありますよね。写真どんどんどんどん AI に読み込ませていくと、まあ、大体その写真のプロンプトをね、まあ、なんていうリバースエンジニアリングみたいにしてプロンプトを作っていくと、まあ、例えば A という写真をそのまま B という写真に作り変えるというふうになった時にね、例えばアニメ風にするだとか、劇写風にするだとかね、時代劇風にするだとかって言った時のベースになる要素ができてくるわけですよね。でも、その新しく作ってたデータっていうのは、まあ、生み出されれば生み出されるほど、まあ、ある意味で言うと、偽データだし、例えばね、指が2本のデータだったとか、指が3本のデータだったとかね、こんなとこから足が出てないよねとか、それからこんな社会ってないじゃんとかね、こんな世界ってないよねみたいなね。だからその人間の頭の中のイメージとか、生成 AI が生み出して作られた、よくわからない、画像がどんどん生まれてるわけですね。で、それがあまりにも精度が上がってきちゃうと、偽物なのか偽物じゃないのかわからないですよね。例えば、ピカソの絵っていうのがあった時にね、ピカソの絵の人間の顔を描いたものがね、明らかにこれ人間の顔とは違うよね、デフォルメされてるよねっていうものがあった時に、それが人間は正しいか正しくないかとかっていう視点では見てないですよね。いや、アートっていう面で見てるわけですよ。そうすると、人間はそのアートっていう面を見てた時に、じゃあ生成はどう見てるかっていうのは、アートとも何とも関係ないんですよ。出てきたデータをそのまま受け入れてるだけなんですよね。まあ、さっき言ったように、確率統計でおかしなデータがどんどん溜まってくれば、おかしなデータの確率統計が上がってくる可能性があるということなんですよね。そうすると、欲しいデータが劣化してきてしまうわけですね。今までのデータを、正しいデータかどうかは別にですよ。だけど、今までの、これまで、まあ、人間が、せっせと、取りためてきたインターネット上に置いてきた、質のいいデータっていうものがあったとすると、それをね、どんどんどんどん生成 AI でおかしなことにしていっちゃうと、最終的には、2026年以降、そのおかしなデータの組み合わせができてきちゃう。まあ、簡単に言うと、日本の首都はって言った時に、95%が東京っていう確率データがあったとすれば、日本の首都は東京っていうのが70%とか60%に下がっちゃうっていうことなんですよ。そうするとね、確率で言ってるから、ちょっとなんかね、違う言い方を、聞き方をしちゃったりすると、日本の首都は大阪っていうふうに出る可能性があるわけですね。これがよく言うハルシネーションっていう名前の話なわけですよね。つまり、AI が嘘をつくとかっていうわけですよ。いや別に AI が嘘をついてるわけじゃなくて、そもそもはね、人間のそのデータの蓄積なんだからっていう話ではあるんだけれども、そうなっちゃうわけですよね。でもこれって、人間のね、例えば、まだ勉強のね、成長段階のある、ね、例えば子供に向けて、日本の首都どこだっけって言った時にね、大阪に住んでる方はね、いや、それは当然大阪ですよっていうふうに、もし言ったとすればね、それはまあ、地域性の問題もあるかもしれないけれども、ね、ああ、そうだよね、大阪だよねっていうふうに、当たり前のことを言っているデータがそのままね、AI の、生成 AI のね、読み込みデータにどんどんどんどん溜まっていけばね、もしかすると確率的には下がるかもしれないですよね。でも、それはね、例えば地域性の話って言いましたけれども、それは世界の中でもあるわけですよ。ね、どっかの国とね、どっかの国っていうのがあったときにね、まあ今ね、紛争とかもあるからあれですけれども、ここの地域はね、俺たちのもんだっていう言い張りをね、ネット上にどんどんどんどん上げていって、そのネット上に上げている、どんどん上げているデータの量によってね、そのね、なんつうの、地域のあり方が変わっちゃうとかね、そういったことだってあるわけですよね。まあそれは、 正しい、ちょっと表現じゃないかもしれないですけれども、そういうふうなことも出てくるということで、生成 AI に入れるデータが枯渇するとですね、その後のデータが劣化していきますっていうのが今言われていることなんですよね。まあ、これもね、もしかすると技術によってね、変わってくるのかもしれないですけれども、今、まあ、そんなふうに言われていて、生成 AI データ枯渇問題っていうのはですね、かなり問題になってるよっていう話なんですよ。それでね、ここからがですね、また今度現代日本の話になるんですけどね、どうも今世の中にある、ここ最近ですよ、ここ最近の、ニュースのね、方向性を見るとね、ちょっとね、心配になることがあるんですよね。何かっていうとね、もうね、なんか、いわゆるなんていうんですか、こういう、ゴシップネタっていうんですかね、いわゆる芸能人がとかね、有名人がとかっていうところのゴシップネタがですね、かなり過去のことに対して、表現されているものが多くなってきたということなんですよね。まあ、例えばね、有名な人が、過去ね、過去つったってうんと昔ですよ。例えば高校生の時とかね、そういった時に起こした出来事で、それが今になって、十何年、二十何年経った今になってですね、問題にされて謝罪をするとかですね。から、まあ、過去ですよ、過去。あった女性問題で今謝罪をするとかね、まあ、そういうのがね結構出てきてるんですよね。もうそれも言い出したらねキリがないじゃないですか。まあ、ね、私海外ドラマを見すぎでね、ちょっとね脳みそが今おかしくなってるところはあるんですけれどもね、そのね昔の話をね、持ち出してきてね、それがねあったとかないとかね、いいとか悪いとかっていうものって、じゃあそれに対してねエビデンスがあるんですかっていうとね、エビデンスがなかったりするわけですよね。まあ、もっと言うと、なんか弱者を守りますっていう視点で見たらね、どう考えたってあんた悪いでしょうみたいなものがね、出てきたりするっていうのがあって、まあ、何が言いたいかっていうとね、ニュースがね、だんだん枯渇してくるんじゃないのかなと。そうするとね、過去の、出来事をね、まあ、当たり前のようにね、悪い、まあ、何しろ、いわゆる、曲げて報道するっていうんですか、変更報道っていうんですか、いうようなものに、ね、なってくるんじゃないのかな、なんていう気がしてね。まあ、これがね、だんだんまた、進んでいくとね、ツイッターとかのトレンドに1位になっちゃったりするとね、どっちが正しいことなのかわからないと。だけどね、どっちが正しいか、どっちが正しくないかなっていうよりもね、あなたたちには関係ないでしょう、ということもあるわけですよね。うん。本人の問題でしょう、と。だから過去ね、それしかもね、未成年の時の問題で、それはね、確かに、ね、そればっかりを議論すればね、確かにあんまりね、良くないことだったというふうになるかもしれないけどね、まあ男女の関係のことで言えばね、それはもう、お互いにね、できた出来事でしょうと。でもね、これもね、これを言っちゃうとね、じゃあ、そういう感覚の人なのねっていうふうになってもまた違うんですよね。うん。ただ私が言いたいのは、あまりね、昔のことをね、こう、引っ張ってきて、で、ニュースでね、どんどん掘り下げていくっていうこと自体がエスカレートしていくと、ね、誰も、なんか、なんつうんですかね、誰も喜ばないというんですかね。まあ、これだからアメリカの映画の見過ぎなんですけどね、映画とかドラマの見過ぎなんですけどね。なんかね、誰も、幸せになれないみたいなね、状況が生まれてきてしまうんじゃないのかなというのがね、なんかね、嫌だなというふうに思っているところなんですよね。なんでしょうね。生成 AI に入れるデータが枯渇しますっていう話と、ニュースがなくなって、深掘りされてますって話をね、1位にして話すっていうのもどうかと思うんですけどね。まあなんかそんな風に感じています。なので、こういったね、ニュースもね、生成 AI がね、どんどんね、いびつなニュースとかね、フェイクニュースっていうのがどんどん出てくるとね、ニュース自体もね、なんか信憑性がなくなってくるなと思うと、今言ったね、なんか人の、なんか、なんですかね、色恋の話だとかね、から、すねに傷を持つ人はいないと言いつつもですね、その、すねの傷をですね、見つけられちゃった人っていうのは、悲しい思いをしちゃうんじゃないのかな、なんていうこともあってですね、あんまりね、ニュースでいじめないでくださいよ、というふうに思わざるを得ないようなですね、今日この頃です、という話です。はい、すいません。今日はですね、金曜日でですね、もうこれ、今日、金曜日の夕方の、今6時半を過ぎたところでこの話してるんですけれども、なんとかですね、週末にですね、この曲がったですね、曲がったというのか、この、ちょっとね、気分が右斜め向こうの方にですね、向いているような気分をですね、なんとかね、取り戻したいな、なんていうふうに思っております。まあ、言ったって寝ちゃえば、寝て起きれば治っちゃうんですけどね。 はい。ということでですね、今日はこんな話をしてみました。まあ、とにかくですね、生成 AI に入れるデータが枯渇するということで、これ解決策っていうのはないんですよね。まあ、どっかから新しいデータを持ってくるにしてもですね、今までのデータをカスタマイズしたりとか加工したりするのもですね、結局はその、流通ですよね。データ流通の話なので、これがね、別に、なくなるからどうだっていう話でもないとは思うんですよね。ただ、正しいデータ、ね、正確なデータっていうものが、やっぱりね、たくさんあればあるほどですね、正しい、導きが出てくるということにもなりますので、ぜひですね、気をつけていただきたいな、なんていうふうにも思います。人間もですね、間違ったこと言うので、コンピューターとかね、AI がね、間違ったこと言ったってね、それはまあ、責任を取る人の範囲だろうな、というふうにも思うので、うん。まあ、ニュースっていうのはね、誰かが責任を取るということになりますので、まあ、それは変わらないのかな、というふうに思います。お後がよろしいようで。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。明日、明後日はですね、土日なので、土日にあったテーマをお話ししたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。ではまた、有志松尾。